皆さん、こんにちは。シングルマザーシスターフッドの吉岡真子です。シングルマザーのセルフケアやエンパワーメントを支援する NPO 法人シングルマザーシスターフッドの公式ポッドキャストです。本日は第29回の配信です。前回に引き続き、今私たちが取り組んでいるシングルマザーズデジタルキャンプという就労支援のプログラムについてお話ししていきます。今回も伴走スタッフのレモンさんをお迎えしています。レモンさん、こんにちは。
こんにちは、デジタルキャンプ伴走スタッフのレモンです。
はい、シングルマザーズデジタルキャンプ、最近はどんな様子か、ぜひ教えてください。
はい、2月からスタートしたプチコース2期生は3ヶ月のプログラムの終盤に入っています。オンラインの講座を受講して受講生同士で感想を語り合ったり、積極的に取り組んでいる姿がチャットからも伝わってきています。今はグループリフレクションのプログラムが順調に進んでいます。
はい。ね、全部順調に進んでいるということで、もうね、4月も終わりですけれども、4月ってやっぱみんな忙しいじゃないですか。新学期がスタートしたりとか、あと新しい環境に、職場環境に移ったりとかね。で、本当にシングルマザーってやらなきゃいけないことが多い毎日だと思いますけど、本当皆さん時間をやりくりしながらみんな頑張ってくれてますよね。
そうなんですよね。プログラムの参加者の方もですね、例えばお子さんの入学だったり、卒業、進級、あとはご自分の転職とか復職のタイミングも重なってる人も結構多かったんですね。ただでさえ、忙しいのに、プラスアルファでこうやって人生を良くしようとみんなが頑張っている姿に、私も、元気を、もらっています。
そうですね。で、こうやってお互いがこう頑張ってる姿に、ま、やっぱり刺激を受けて、で、やっぱり一人じゃなくて仲間と一緒にっていうところがね、それによって自分らしく働くの道のりをこう歩んでいけるっていうのがすごく本当にいいなと思ってます。グループチャットの書き込みとかはどんな感じですか？
はい、グループチャットの書き込みの方も、例えばお互いの学びのシェアだけではなくて、セルフケアについてだったり、いろんなことについて書き込まれてるんですけど、自己表現も、どんどん活発にですね、もう洗練されてきている印象があります。
そうですね。きっと最初にここにエントリーした時に比べると、すごく皆さんこう言語化の力がね、とてもよく高まっているなと思いますし、その自信がつくと、どんどんその自己表現できたり、こういうところにこう遠慮なく書き込んだりっていうのができるようになってくるっていうのはすごくありますよね。はい。で、さて、この自分らしく働くということを目指してやっているこのプログラムなんですけれども、そのためには、その自分自身を理解するということがとっても大事なんですよね。で、その自己理解っていうのをどうやってやっていくかっていうときにですね、シングルマザーシスターフッドでは、この安心安全を感じられる仲間とのつながりの中で、それをやっていこうということで、グループリフレクションという、グループで行うプログラムを展開しています。で、安心安全を感じられる仲間とのつながりの場だからこそ、新たな自分も発見できるんですよね。で、今回はこのシングルマザーシスターフッドでも人気のプログラム、このグループリフレクションについてお話ししていきたいと思いますので、レモンさん、本日もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、この初めてこのラジオを聞く人のためにですね、このシングルマザーズデジタルキャンプという就労支援プログラムについて少しだけ説明しますね。私たちの支援の最大の特徴は、シングルマザーが自分らしく働くということを目指すのを応援するというところです。で、一人親なんだから贅沢言ってられないなんていうことを言う人もいますけど、私たちはね、絶対そういうことはないと思ってます。私たちには一人一人に力があるし、その力を発揮して自分らしく働いていくっていうことは十分に可能だと信じて、就労支援をしています。で、今ちょうど2024年はですね、プチコースという3ヶ月間のプログラムの2期生が間もなく終了で、で、その後、インテンシブコースの2期生、それからプチコースの3期生の実施を控えているところです。で、今日はそのプログラムの中でも非常に人気のあるグループリフレクションについてお話ししていくんですけれども、まずちょっとこのプログラム についておさらいすると、最初にですね、キャリア面談というのを行うんですね。で、それはやはり、この3ヶ月間を通して、まあ、目標設定をするために、1対1のキャリア面談をするわけですけれども、で、そこではですね、キャリアについて自分の希望を言語化して、で、その実現のためにどんなことをしていったらいいかということを相談していきます。で、そこで、こう、短期目標、中期目標を立てるわけですけれども、その後にですね、次のステップであるグループリフレクションで仲間と一緒に、この短期中期目標を確認しながらスモールステップで、前進していこうというそういうプログラムの構成になってるんですね。で、早速この伴走スタッフのレモンさんに、このプログラムについて伺っていきたいと思うんですけれども、まずレモンさん、今プチコース2期生のグループリフレクション、3回目か4回目ぐらいになってるかと思うんですけれども、今どんな感じで進んでいますでしょうか？
はい。今ですね、プチコースの2期生では、全部で、こう、7つのグループのグループリフレクションが進行しています。1グループ3人から4人で、まあ、少人数で2週間ごとにグループを組ん、あの、グループで、5回集まります。で、今はですね、もう終わりがけなので、4回から5回目ぐらいの、実施している状態です。
はい。じゃあ、初めて聞く方のために、グループリフレクションがどんなプログラムかもう少し教えていただけますか？
はい。まずですね、リフレクションというのが振り返りのことです。で、グループで集まって行う振り返りがグループリフレクションです。忙しい毎日の中で、ちょっと足を止めて、今私は本当はどんなことがしたいんだろうとか、私が幸せを感じられる時ってどんな時なんだろうというふうに、自分を振り返る時間をみんなで持つことです。
はい、この振り返るっていうのって本当ね、すごい大事だってことはみんな知ってると思うんだけど、やっぱり忙しい毎日の中で振り返る時間ってなかなか取れないんですよね。振り返らなきゃと思ってても、もう疲れて寝ちゃって次の日が来ちゃうみたいなことってね、よくあると思うんだけど、それをね、あえてその2週間に1回60分、これを時間を決めてやっていくと。で、こうやって時間が決まっていて、で、一緒にやる仲間がいるってやると、それはもう流されずにできるんですよね。で、本当にもう2週たったの2週間に1回たったの60分なんだけれども、それがすごくね、大きな効果を生み出すというのが分かっています。で、その2週間に1回60分を5回行うということですけれども、このグループリフレクションの流れというか進め方、まず教えていただけますか？
はい。具体的なグループリフレクションの進め方なんですが、週末の早朝、週末の夜、平日の夜など時間帯ごとにまずグループが決まります。で、そのグループごとに日時を決めていきます。そうですね、1グループあたり3、4名で構成されています。
はい、やっぱこの小さいグループでね、やるので、日程の調整もしやすいですし、安心してね、参加できるんですよね。で、その60分のこのグループリフレクションのタイムテーブルっていうのはどんな感じなんでしょうか？
はい。まず最初にチェックインといって、今の体調や気分を20秒ずつぐらい話す時間を取ります。で、その後このグループリフレクションのグランドルールの読み合わせをして、みんなで確認した後、自分が記入してきたリフレクションシートに沿って、今までの自分の2週間の振り返りと、この先2週間の目標を5分で発表します。で、その後に他のメンバーが感想や質問を投げかける時間が8分。このフィードバックの時間に本当にいろいろな気づきがあります。で、それを人数分繰り返していって、最後に短い感想を話すチェックアウトをして終わります。で、時間がですね、60分厳守のためにサクッと終わるのもちょうどいいなというふうに感じています。
うん、そうですね。もうみんな忙しい、シングルマザーたちですから、この時間がちゃんとね、60分で守られて、また日常に帰っていけるっていうのはすごくね、プラスですよね。で、あとやっぱりこうやってみんなで協力して、そのミーティングを時間内に終わらせるっていうのも、お仕事の現場でも非常に大事なスキルだと思うので、その訓練にもなってますよね。
そうですね。まあ、あらかじめ60分とも決まってるので、みんな話したいことがすっごくあるんですね。2週間ぶりに集まると。でも、タイムスケジュールを、まあ、こう意識し合って、で、お互い、すごく協力して進めています。で、時間通りに終われると、やったねという感じで、みんなでこうね、達成感を味わったりしています。
すごいね。やっぱみんなでこの場を作り上げたみたいなね、そういう連帯感も生まれるし、こう、なあなあにしないで、こう、ちゃんとね、緊張感を持ってやるっていうのもね、すごくいいですよね。で、あと、この場には、いわゆる先生みたいな人はいないんですよね。で、全員が何らかの役割を順番に担うっていうのが、特徴で、で、例えばその進行役も一人の決まった人がやるんじゃなくって、5回あるので、みんなで順番にね、持ち回りで担当するんですよね。で、あと、その進行役の他に、こう、皆さんが話す時間を管理するタイムキーパーも、担当したりだとか、あとは、発表したり、フィードバックしたりっていうのも全員が、やるので、なんかすごく一人一人がこの場をみんなで作っているっていうようなね、そういう場になってますよね。
そうですね。誰かが主催する会に参加する場合って、どうしてもこう受け身になってしまいがちだと思うんですけれど、なんかそういった場とは違い、みんなが役割を持ち回りで引き受けていくので、全員が責任を持って開催できるところが、すごくいいなというふうに思います。で、雰囲気はですね、すごく和気あいあいとしているんですけれども、まあ、こういう、その仕組みがあるために、ただのこうおしゃべり会にならない、すごくいい、振り返りの時間になっているなというふうに思います。
そうですね。やっぱここに参加する人っていうのはお客さんとして参加するんじゃなくって、やっぱりその主体的なね、参加者として参加するので、すごくね、雰囲気もあったかくて愛にあふれた場だけど、こう程よい緊張感があるっていうのがすごくね、いいですよね。で、あと先ほどグランドルールっていう言葉が出ましたけど、グループリフレクションではこの安心安全な場でお互いを応援して切磋琢磨できる場をみんなで作っていけるようにするために、この7つのグランドルールっていうのを設けてるんですよね。レモンさん、よかったらこの7つのグランドルールちょっと読み上げていただけますか？
グループリフレクションの7つのグランドルールなんですが、まず1つ目は、守秘義務を守るです。で、2つ目が、相手の考えを、尊重する。で、3つ目が、アドバイスをしない、求めない。で、4つ目が、対等で公平な関係性を大切に。で、5つ目が、何を話すかは自分が選ぶ。で、6つ目が、相手の思考や行動を助けるフィードバック。で、最後7つ目が時間を守ることは命を守ることになっています。
はい。この7つのグラウンドルール。今、レモンさんにこのタイトルを読み上げてもらったんですけど、それぞれに短い解説がついてるんですよね。で、それを、これ、あれですよね。毎回のグループリフレクションで最初に参加者全員で音読してるんですよね。
はい、そうです。まあ、2週間に1回なので、やっぱりこうその間にいろいろ忘れてしまったりとか、直前までちょっとお子さんの寝かしつけをしていたりとかって、そういうことがあるので、こうみんなで集まって最初に読み合わせをすることで、改めてこの場で大切にしたいっていうことをですね、こう意識できるし、まあ、そういう場なら安心して自己開示もできるという、心理的安全性を高める効果もあります。
そうですね。これをやっぱりみんなが同じルールをこう共有してやっていけるっていうことは、実はね、すごくその安心安全な場を作る上では非常に大事だし、それをただルールとしてそこにどっかに貼ってあるっていうだけじゃなくて、みんなでやっぱ読み合うことでね、これをみんなで守っていくんだっていう意識が生まれますよね。はい。で、このグループリフレクションは、先ほど今、そのグループリフレクション60分でどんなことをやるかっていうのを今、レモンさんに教えてもらいましたけれども、このグループリフレクションに参加する前に、事前にリフレクションシートというシートに記入をするんですよね。で、それをもとに1人5分で仲間に発表していくわけですけど、このリフレクションシートについてちょっと教えていただけますか？どんな項目があるんでしょう？
リフレクションシートに、まあ、入力する項目なんですが、まず、初回は自己紹介が中心になっています。being、こういう自分でありたいとか、doing、こういう行動をしていきたい。 で、私はこんな人です。まあ、これは自己紹介的な、子供の年齢とか住まい、お仕事、趣味などを書く欄ですね。で、そして私が今最も情熱を傾けていること、で、1年後、3年後、こうなってたらいいなということ。そして、これから2週間頑張ること、といった内容を、あらかじめみんなで記入しています。
はい。で、それが自己紹介なんですよね。だから本当初回ですごく結構な情報量で、お互いのことをね、知ることができて、私も、いろんな人から感想を聞くんですけど、結構その初対面とは思えないくらい、すごくね、濃い時間を、このシートがあることでね、お互いこう、深いところまで、知り合えるっていうお話を聞いたことがあります。で、その自己紹介があって、あと2回目から5回目、あと4回あるわけですけど、2回目と5回目、2回目から5回目はどんな内容を記入するんでしょうか？
はい。さっきのですね、being とか doing とか、それに追加して、まあ、この2週間、情熱を注いできたこと、で、これからの2週間、情熱を注ぎたいこと、で、私のセルフケア、で、今日の気づきが加わります。
はい、この情熱を注いできたことっていう表現になってますけど、あんまりね、使い慣れない表現だなって感じる方も多いかなと思うんですけど、実はこのグループリフレクションを始めた時に、最初はここの欄にね、これから2週間頑張りたいことっていう表現にしてたんですよ。だけど、もう十分みんな頑張ってるじゃないですか。で、だし、頑張るっていう表現だと、なんかちょっと無理して頑張るみたいな、ちょっとね、辛い感じのニュアンスに捉えられちゃうっていうのもあって、たので、ちょっと情熱というもっと内側から湧き上がる表現にしたんですよね。で、この情熱ってもう自分では認識してない人も実はいたりするんですよ。もうそんな余裕はないみたいな。だけど、この情熱っていう言葉に触れることによって、あ、私の情熱って何だったっけっていうふうに思い出すという効果もあって、こういう表現にしてます。で、そしてその発表に対してこう仲間がフィードバックをしていくわけですけれども、この時に行うフィードバック、特に感想だけではなくて、その質問のね、フィードバックがとても大事なんですよね。
はい。シングルマザーズデジタルキャンプでは、グループリフレクションが単なる発表と感想だけで終わってしまわないように、効果的なフィードバックの方法というのについてまとめて、皆さんに共有をしています。
そうですね。いわゆる表面的なリアクション、なんかすごいねとかそういうんじゃなくって、相手のためになるフィードバックっていうのをね、やりましょうって言ってるんですけど、意外とこれって難しいんですよね、やろうとするとね。
ですよね。それを読んで、頭には入るんですけれど、いざその場で、そういうフィードバックができるっていうのはまた、ちょっと別なので、そこで初めてこう参加する人にも、イメージしてもらったり、理解してもらえるように、運営スタッフで模擬グループリフレクションの動画も作成したりいたしました。
はい、そうですね。これも、ちゃんとね、テロップが入ってて、すごくわかりやすいと思います。あれでね、すごく、あ、こういうふうにやればいいんだって分かった人もね、きっとたくさんいたんじゃないかなと思います。で、ここで大切なのって、相手のためになるフィードバック。なんか、ただそのリアクションするだけではなくって、本当にその相手の思考を促すとか、深めるっていうようなフィードバック。で、でも、これしましょうって言われても、普通どこかではあんまり習わないですよね。
そうなんですよね。そういう習う場もないし、私も初めてグループリフレクションに参加した時には、どういうことなのかちょっとピンとこなかったんですね。で、日常的なコミュニケーションって共感とか感想や情報交換っていうのが中心だと思うんですけど、まあ、相手のためにというと、なんかアドバイスのことかなとか、ちょっと最初は思ってしまいました。
ね、そうですよね。でもアドバイスとはまた違うんですよね。先ほどそのグループリフレクションの7つの、グラウンドルールにもアドバイスをしない、求めないという項目がありましたけど、アドバイスをしてしまうと、その相手のね、相手の中にある本当に相手が持っている答えっていうのにたどり着かないという弊害があるので、ね、アドバイスとは全然違って、ここで言うね、相手のためのフィードバックっていうのは、 で、このグループリフレクションってはもともとそのお互いの自己探求とか、その望みとか目標の実現に近づくための振り返りの時間なので、いわゆるお悩み相談の場ではないんですよね。そこの線引きがすごく大事で、だからアドバイスはしない、求めないっていうふうにそこもね、グランドルールで決めてるわけですけど、じゃあちなみにその相手のための効果的なフィードバックって、例えばどんな質問になるんでしょうかね。
はい。例えば、相手の視野を広げる質問。で、あとは、小さなゴールを意識した質問。そして、相手の気持ちを掘り下げる質問。あとは、その人のなりたい自分に気づく質問。といったような、質問ができるように、意識してフィードバックをしていきます。
そうですね。要するにその質問っていうのは、なんか自分が知りたいことを答えてもらうという質問ではないんですよね。だからその自分の関心を満たすためではなくって、その発表者の思考や行動を助けるためのものなんですよね。だからそういう効果的な質問をするために、その一緒に参加する仲間もその心構えを持ってやるので、その本当にその真剣に相手の発表に耳を傾けてますよね。やっぱちゃんと聞いてないと、ちゃんとした質問ってできないですもんね。
そうですね。あとは、一口にシングルマザーといっても、バックグラウンドも、キャリアも、暮らしぶりも、みんな、それぞれに違うので、自分らしくへの答えっていう、自分らしく働くっていう答えは、やっぱりそれぞれ違うんですよね。で、答えっていうのは、その人自身が、見つけていくものであったり、あるいはもうすでに、持ってたりするもので、誰かが、アドバイスとして、与えたりとか、教えるっていうことではないと思うんですよね。
よね、だから教えてくださいっていうような姿勢だと、本当にその人のね、答えにはたどり着けないですし、だからやっぱりその人って本来一人一人が力を持ってるから、その力をいかに再発見して発揮するかっていうことが大事なので、そこにたどり着くための質問を投げかけて、で、発表者がそこを掘り下げていくっていうね、そのやりとりがとっても大事なんですよね。だからやっぱその仲間との切磋琢磨できる関わり合いっていうのがそれだと思うんですけど、それをするのがやっぱりグループリフレクションなんですよね。
そうですね。シングルマザーズデジタルキャンプのプログラム構成の全体を通して、その人の本当の、本来の力が発揮されて、自分の道を、自分で切り開いていける、そういうプログラムのデザインになっているなというふうに私は思っています。
そうですね。冒頭でもお話ししましたけど、皆さんやっぱり言語化のスキルがすごい高まってるし、そうすると本当に自分の道を切り開いていくための本当に大事なスキルでもあると思うので、本当にそれを実践しながら力をつけていってるっていうのをね、本当に私たちも参加者の皆さん見ていて感じますよね。はい。で、このグループリフレクション、先ほどから言ってるように非常に人気の高いプログラムなんですが、ちょっとこれまでの参加者の声を少し紹介したいと思います。まずですね、こんな、声がありました。できたことの見える化になる、達成感が得られる。自分にとって予想外の部分を仲間が褒めてくれる。今だけでなく、過去を振り返ったり、少し先の未来について考える時間になる。というようなね、声がありましたけど、こんな風に、この意識的に振り返る時間を持って、それを仲間と共に行うことで、小さなステップの積み重ねがね、この達成感とか自信につながっていくんですよね。
ですね。グループチャットとか、あとはグループリフレクションの終わった後のシートとかですね、見ていても、参加者の方がどういうふうに住んでるのかなって見てると、やっぱり仲間の存在っていうのは、本当に何よりも心強くって、頑張ってる仲間から刺激を受けて、自分も頑張れる。で、それでまた自分が頑張ったことによって、それがまた相手の刺激になるっていうような、そういう相乗効果とか、化学変化とか、化学反応とか、そういうのが、その場でたくさんのことが生まれて、成長、お互いに成長し、できる場になっていってるなっていうふうに感じています。
そうですね。だから本当グループのエネルギーってすごいなと思うし、やっぱその1対1のこうカウンセリングだけでは、ここまでのこううねりみたいなのは生み出せなかったなと思うので、このね、グループにこうやってこう参加してくださった皆さんに本当改めてリスペクトの気持ちを持ってます。で、やっぱりこの2週間ごとにこうね、シートを入力していく時も、やっぱ内容もどんどん変化していくんですよね。で、やっぱ最初すごい漠然としてたことがこう具体的な目標になってたりとか、でそのそれが具体的になればなるほど、ちゃんとステップがね積み重なっていくし、それが本当に目に見えてはっきりしてくるので、それがまたさらにね自信になったり、前に進むためのエネルギーになったりしますよね。
そうですね。なんか私の今入っているグループの方ですごく良かったなと思うことをなんかちょっと2つご紹介したいんですけれども、1つがこう、ですね、仲間がこの2週間情熱を注いだことに必要なスキルアップのための読書のページ数を書いているの、書いていたんですね。でそれすごくいいなと思って私も感化されて取り入れようと思ったんですけど、もう一つはですね、そのグループの中で一人の方が、まあ、いろいろこうご自分のこともあるし、なんか新しくこう外で学び始める予定もあるので、もうやりたいこととか取り掛かりたいことがいっぱいあって、それでも時間なくてどうしようっていう状態だったんですけど、その同じグループの仲間がその中でなんかこう優先ど何が優先かっていうご質問ですねして、でなんか改めてその全部やりたいけど、まずはこの次の2週間はここに絞り込んで、その次に一個のことをすればいいやっていう、こう気づきがあったので、なんかやっぱりこう一人の目線だけじゃなくて、他の人の視点でこう質問が返ってくると、改めて気づくことっていうのがすごくあるんだなっていうふうに感じたので、はい、すごい有意義なというか、中身のですね、濃いグループリフレクションが進んでるなっていうふうに感じてます。で、お互いですね、全然道は違うんですけれども、まあ、尊重して、まあ、共に前進する同士という感じですごい心強い存在になってきているなって思います。
そうですね、いいですね。やっぱりこう問われることで初めて考えるっていうこともね、ありますしね。あと、例えばその2週間頑張ったことだけじゃなくて、うまくいかなかったことがあっても、やっぱり次にどうしていけるかとかね、そういうのも含めて安心して話せる場所だし、そういう場があるからこそまたチャレンジもできるんだろうなって思います。だからこのスモールステップを繰り返し行うことで、このたった3ヶ月間でも本当に内面も行動面も大きな変化が生まれるんですよね。
そうですね。自分一人ではなかなかそこまでできなかったこととか難しかったことも、まあ、グループで集まってこう振り返るっていう時間を定期的に持つことで、やっぱりこうできることも増えるし、成長もするんだなというふうに感じています。
ですね。そう、あとやっぱ仲間と一緒だからこそ自分の理解が深まったり、あと自分とは違う視点から新たな自己発見がねあったりするし、やっぱり本当に成長にとって他者の視点って非常に重要なんですよね。で、ちなみにですね、前回キャリア面談についてこのラジオでもお話ししましたけれども、キャリア面談でもね、皆さん、すごくこうやる気が出て、さあやるぞっていうふうにやる気になるわけですけど、でもそのキャリア面談だけで終わってしまうと、やっぱりその日々の忙しさに流されてしまって、でもどの目標も達成できないまま3ヶ月間ってあっという間に過ぎてしまったりするんですよね。
と思います。なんか自分のことを振り返ってもそう思います。で、なんかやっぱりそこでせっかくキャリア面談でみんなが持った熱意とか目標をそのまま消えて終わらせてしまうとすごくもったいないので、それでやっぱりシングルマザーズデジタルキャンプではキャリア面談の次のステップとして、まあ、グループリフレクションのプログラムを準備されているという、なんかそこがすごくデザインされているなというふうに感じています。
ね、自画自賛ですけど、よく考えられてますよね。 はい。さて、今回はこの仲間と一緒だから自分自身の発見や成長が加速するというこんなグループリフレクションについてのお話でした。このお話を聞いて自分も仲間と一緒に切磋琢磨したいな、参加してみたいなというシングルマザーがいらっしゃったら、ぜひシングルマザーズデジタルキャンプの説明会にご参加ください。概要欄にリンクを貼っておきます。そして次回はですね、今回はこのグループリフレクションっていうしっかりこうデザインされてプログラムの話でしたけれども、今度はもう少しインフォーマルな、もう少し砕けた場で、仲間との交流とか、そこで、学びのシェアをし合ったりしてるんですけれども、そのことについてお話ししていきたいと思います。はい、最後にお知らせです。シングルマザーズデジタルキャンプ、ただいま2期生が受講中ですが、この後、インテンシブコースという半年間のコースが5月から始まります。で、まず説明会を、開催しています。で、この後も何回か説明会をしますので、ぜひ、関心ある方はご参加ください。で、もう募集は開始しております。で、このインテンシブコースという6ヶ月コースの他にですね、今やっているプチコース、今2期生なんですけれども、また3期生というのが7月にスタートします。で、これは完全にオンラインのプログラムになります。で、これも、5月から説明会しますので、ぜひご参加いただければと思います。このプチコースは7月開始で、そこから3ヶ月間のプログラムになります。で、シングルマザーの皆さんはですね、ぜひ公式 LINE、私たちの公式 LINE がありますので、登録していただくと最新情報が届きますので、ぜひ登録してください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。で、一方でですね、シングルマザーの支援をしているという支援者の方は、LINE ではなくて、メールマガジンをぜひご登録いただければと思います。ちょっと先になるんですが、10月に支援者向けの勉強会を予定しています。で、それまでにここでお話ししているような効果的な就労支援の手法とか、ピアサポートの生み出し方などをまとめた冊子を作成する予定ですので、そういった情報はまたメールマガジンの方でお知らせしますので、シングルマザー支援に関わっている方とか、こうした支援の手法に興味があるという方は、ぜひメルマガ登録をしていただければと思います。それでは本日はこの辺にしたいと思います。レモンさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。